断捨離会なんですけれども、あと、今週、来週でですね、本当にこう、まあ、2015年が終わろうとしています。また今週、今はですね、クリスマスのシーズンでコンサートがたくさん導かれています。先週はテントという三宅というところでですね、介護施設で、木本さんに行っておられるところなんですけども、そこでですねコンサートを持つことができました。すごく喜んで聴いてくださってですね、こう素晴らしい時となりました。またクリスマスということでですね、いろんなこうイエス様のことをこう、まあ、本当にストレートにお話しできる時でもあってですね、本当に感謝だなと思います。あと、もう一つは手と手は今週もあるんですけど、太宰府の院がですね、金曜日にですね、コンサートに行きました。で、今度は違う弊社の病棟に行ったんですけれども、すごくですね、神様に祝福してくださいました。で、今度アンコール言おうと思ってたっていう方がいてですね、アンコールいただきまして、でその後またもう一回アンコールいただいてですね、賛美するとかですね、そういうことがありました。また泣いてる方とかですね、またすごい喜んで手拍子でこう一緒に歌ってくださる方とか、いろんな反応があってですね、素晴らしいなと思いました。あと、ある方はですね、神様愛なんですねって言われたんですね。でその言葉にちょっとびっくりしましたけども、本当にこう歌詞がですね、いろんな人々の中にも入ってるなということをすごく思わされました。で、さらにですね、出ていきたいなと思います。毎月来てくださいということをいただいたので、本当にですね、さらに出ていきたいなというふうに思っています。また2月にですね、ギフツが行くことになっていますので、ぜひですね、お祈りしていっていただきたいと思います。あとですね、今週はまた今日ですね、こう素晴らしいチラシ作っていただきますけど、クリスマスミニコンサートは今日この場所で1時からあります。オンラインでもですね、応援しますので、オンラインで見れる方はぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。そして、今週は、大牟田と、あと、久山緑園というところと、サグリソと手と見分けというところでですね、コンサートを行いますので、ぜひお祈りください。また大牟田は伊藤牧師夫人の春美さんの、いつもそのデイサービスといいますか、春美さんは、老人介護ではないんですけど、いろいろこうリハビリのためにですね、行っているそのデイサービスで、今年で3回目になるんですけど、コンサートを行っているんですね。でただ皆さんの稲田パートナーにもお送りさせていただいたと思うんですけど、今肺炎とですね、気管支炎でちょっと厳しい状況なんですね。コンサートの前のアタックもあるのかもしれませんけども、ぜひですね、治って、また、ね、もう明日になりますけど、コンサートが持てるようにしてお祈りしていただければというふうに思います。はい、それではですね、お祈りをちょっと一言お祈りしたいと思います。と、宮崎さんのお母さんもずっとそうなんです、めまいと吐き気があって、ちょっと昨日、金曜日ちょっと具合が悪かったので、そのためにお祈りします。愛する天のお父様、感謝します。本当に主が、コンサートを祝福し導いてくださることをありがとうございます。また大牟田の伊藤牧師夫人春美さんが今肺炎で、血液中の酸素が量がまだちょっと足りないということですけれども、本当に主が、血中の酸素を上げ、また、痰やまた咳から守ってくださり、また熱を下げていってくださることをお願いいたします。肺炎と気管支の症状を癒し、また強めていってください。取り殺したら本当に明日元気で来れて、コンサートに来れますように、どうぞ導いてください。このことは許されていることも感謝します。主が豊かに導いてくださることをありがとうございます。また主の御手をさらに見てください。また宮崎さんのお母さんに関しても、本当にこの母の吐き気、また目前の主が完全に癒してくださることをお願いいたします。また、ナミさんの風邪や神様が体調を崩している方々、一人一人にも触れてくださり、一人一人インフルエンザから守ってくださることをお願いいたします。感謝します。また、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてまたお祈りください。ですね、あと、来週はですね、カンボジア孤児院ですね、訪問ツアーが行われます。 で12月28から31ですね、本当にこの年末に行われるんですけども、どなたでも行ける派遣なので、まだ締め切ってないようだと思うんですけども、また行ける方はぜひですね、こう参加してみていただきたいというふうに思います。で、今確定しているのが、九州では伊沢牧師と、あと平牧師ですね、地区教会の平牧師と、それから、イースカの電子の牧師に行かれることになってますので、ぜひご利用していただきたいと思います。はい、あと2月ですね、5日は勉強正解が今年も持たれますけども、ぜひお祈りください。お祈りの課題もまた今度皆さんにもお伝えしたいと思うんですけども、成果が祝福されるようにということとかですね、経済の必要もありますので、ぜひそのためにもお祈りしていただければと思います。リバイバルが始まりましたと言われて、新年が始まって、でこの、神様の言葉を下ったということと、主の取られる道をまっすぐにせよという言葉が与えられてからのこの殉教成果になるんですけれども、特別なこの時が近づいているということをですね、本当に私たちも思いますけども、そのようなですね、今まで殉教の備えというのを祈ってきたんですけど、それは私たちの群れでも殉教が起こるということと、そして、フィリピンで神様はそれを見せてくださったんですけど、いろんなマスコミの批判とか、いろんな見方がですね、こう出てきて、いろいろそこで批判されたり、教会の中でもちょっと混乱が起こったりしてですね、問題が許されました。でもその後フィリピンの教会はリバイバルしていったんですけども、実況の後に何が起こるのかということを見せてもらっているので、私たちはそのために祈ってきたんですけど、なので私たちもこうそういう揺るがしがあるということをですね、覚えていただきたいと思います。でもその中で神様はその実況された方を通して神様の栄光を表していかれるし、またリバイバルの働きをさらにこう進めていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。あと、御子神話がですね、月刊誌が新しく出ました。1月号ですね、ぜひ読んでいただきたいと思います。信仰が強まる7つの秘訣ということで、パウロ牧師が書いています。それから、イスラエルチーム、今回ですね、今年イスラエルチームに行かれた、エリア・マスター牧師がですね、事故を当て逃げをされてしまって、でもそこからイスラエル派遣に行けるようになったり、保育校さんも一緒に行けるようになったという素晴らしい証を含めたですね、信仰のメッセージが、語られています。であと、その風間さんですね、ペテロ風間さんっていうクリスチャンネームなんですけど、がんの癒しですね、この方も、胃がんが癒されてきて、胃がんはまだ完全ではないですけど、脳とか、肝臓とか天使とかに全部癒されてきてですね、こうイスラエルに行くことができるようになったっていう証が載っていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。あと、マーリーさんの漫画がですね、今週で牢獄から賛美というのは最終回になります。いつか本になってくると思うんですけども、楽しみにですね、していきたいというふうに思いますですね、ぜひ見ていただきたいと思います。あと犬の癒しというのがあってですね、ワンちゃんが癒されたという癒しの祈りとして、そのご夫妻が救われたという素晴らしい証。これはエリア松田牧師の奥様なんですけど、今月はなんか生が教会の方が3人出てですね、証とかメッセージを書いているんですけども、ぜひ見てですね、いただきたいと思います。あとですね、いつもハリウッドから26世紀のアニメ映画を出すっていうところで、こう皆さんも読んでくださってると思うんですけども、最近正常の映画ですね、レフトビハインドとか、天国は本当にあるとか、天国での90分とか、復活して、こう蘇った人の証とか、いろんなのがこう映画になっていてですね、素晴らしい映画、しかもそれがヒットしてるっていう、その祈りの部屋ですか、ウォールームとか、は全米興行収入の1位になってるっていうですね、すごい、こう記録を出してるんですけれども、神様が持ち始めてるっていうことですね。あと、クリスチャンだっていうふうにこう公言する方が多くなってきてて、この 1,2 ヶ月でミレジェラブル、今度は使徒パウロを演じる俳優ヒュー・ジャックマンが自分はクリスチャンであると発言し、あとロッキーで有名なシルベスター・スタローンが自分はイエス・キリストを救い主として受け入れたと発言し、ペンテコステの牧師の息子であるデンゼル・ワシントンが自分の信仰について改めて表明しています。 ちょっと前には2014年アカデミー賞主演男優賞を受賞した、マシュー・マコノヒーが、受賞後のスピーチで、まず第一に神様に感謝を捧げたい、神様は私の人生に恵みを与えてくださっているからと、普通はこうした信仰の話をスピーチするのは敬遠されるそうですが、アメリカでもですね、全世界に注目しているアカデミー賞の舞台ではっきりと言い切っているのが素晴らしいです。ハリウッドは今大きく伝道する土壌ができてきています。ですからハリウッドから26世紀の映画化は今が時ですっていうんですね、書いてますけど、言っています。あと今あの福岡とかでもまだやってるんじゃないかと思うんですけど、杉浦千畝さん の6000人のですね、あのユダヤ人の方々の6000人の命を救った命のビザの映画がですね、日本のシンドラーというあれで出てますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それではですね、あと今週分の方もあの笠間さんの証しがんの癒しの証しが載っていますので、ちょっとずつ違うっていうかいろいろ詳しく載っているので、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、聖書の言葉に入っていきたいと思うんですけれども、マタイの福音書ですね、使徒の働きの20章のところを見ていきたいと思います。で今はですね、ずっと使徒の働きを学んでいるんですけども、あの第3回ですね、パウロの第3回伝道旅行のところの最後の方に入ってきています。で第3回が終わるとですね、エルサレムでパウロは捕まってローマに連れて行かれて殉教したと言われています。ですからこれは最後の旅行になるわけなんですけども、その中で、まあ、特にそのエペソというところに力を入れてですね、3年間彼はそこに腰を据えて伝道していったんですね。まあ、今でいうとトルコの国の、まあ、ちょっと地中海寄りのところにあるんですけれども、そこでですね、帰りはそこからもギリシャに行ってまた戻ってくるんですが、その帰りはそのエペソに寄らなかったんですね。それは五旬節までにエルサレムについていたいっていうふうに神様から示されて、そう思って急いでたんですね。それでそのエペソの近くのミレトっていうところにですね、この牧師たち監督の人たちを集めて、でこの、まあ、宣教って言いますか、この話をですね、ずっとこう20章ですけどずっとしてきたわけなんです。なので、まあ、今日のところもありますけども、二度と、この会えないっていうことをパウロは分かっていて話してるんですね。もうこれから自分は死ぬっていうことをこう意識していました。だから、まあ、なんて言いますか、送別説教といいますか、遺言みたいな形でですね、語ったんだなっていうふうに思います。で、そういうふうに思って聞いていただいたらいいなと思うんですけども、それでですね、31節からお願いします。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。パウロは一人一人に対して一生懸命こう力を注いできたんだなということが分かります。そして目を覚ましていなさいというのはですね、この29節からのところをちょっと見ていただきたいんですけど、前のことを受けているわけですね。ちょっと先週も見ましたけども、29節からお願いします。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。であなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさいと言うんですね。ですからこれから問題がエペソの教会に問題が起こってくるぞということをパウロは、神様から示されて、そしてそれをだから注意していなさいということをですね、言っているわけなんです。で、そしてこの働きの背後にはサタンがですね、問題の背後にはサタンがいたわけです。で、だから目を覚ましていなさいっていうですね、まあ、私たちの例えば会社とか、家庭とかのなんか問題に関しても、まあ、人と人との問題に見えるんですけども、社会と社会とかですね、会社と会社とか、そういう、まあ、人対人と の問題に見えるんですけど、背後にサタンが働いているっていうことがあるんですね。で、教会の場合は特にそれがもちろん顕著にあるわけですけれども、クリスチャンの場合も特にそれがあるわけです。で、それに対して私たちは目を覚ましてこう立ち向かう必要があるっていうことをですね、パウロはこう言っているわけなんですね。ですから私たちもそのサタンというのは私たちを惑わして神様から神様を信頼させないようにするっていうのをこう 主に働いているわけですけど、それに対してはこう立ち向かう必要が必要あるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、私たちもまたですね、今目を覚ましていなさいというのは私たちにも語られている、聖書の中で語られていることなんですね。で、先ほども見ましたけども、私たちは今観覧時代から近づいているんですね。この辺が今私たちとするといつか分かりませんけど、中途和平が締結される時が観覧時代の始まりであるわけです。これを反キリストがですね締結します。だから世界からはですね、本当に有能な指導者が現れたっていうふうに言われるでしょうけども、それは実は反キリストで、ユダヤ人とイスラエル人をユダヤ人とクリスチャンを徹底して迫害する人になっていくわけですね。で、そして私たちもその観覧時代に入っていくんですけど、 3.5 年半分のところでイエス様が空中再臨され敬虚というのがあります。これはこの大観覧時代に私たちが会わないためにイエス様が空中に来られて、そして一挙にこう引き上げられるんですね。でもこの時全てのクリスチャンではなくて、その3つの条件を果たしている人ですね、御霊に満たされているとか、神様のために賜物を用いているとか、人生を神様のために使うとか、条件を満たしている方々にそのことが起こってくるんですけれども、でもここは大リバイバルなんですね。ヨエルの予言の大リバイバルの時であるわけなんですけれども、ただ聖書を見ますと、ここで最初にこの青ざめた間のところで、そのラッパのところで3分の1とか両方で合わせると 2分の1の人が死んでるんですね。だからこの3年半に、今70億とすると35億の人が死ぬわけですから、ものすごいたくさんの方々が戦争とか迫害とかそういうことで死んでいくってことが分かるわけですね。ですから私たちも聖書が目を覚ましていなさいっていう時に、今いろんな IS のテロとかいろんな事件とかいろんな自然災害とか見て、なんか一般の方もですね、世の終わりが近いんじゃないかってことを感じていると思うんですけれども、本当に私たちはこうもっと困難な時代が来るってことを聖書は言ってるので、その時代に入っていくまで目を覚ましていなさいって私たちは語られています。同時に多くの方々の救いが始まってくるっていうことですね。で、福岡はもう今、まずこのリバイバル前に男子だけで5000名って言われてたので、今リバイバル始まっていますけども、実際に本格的に始まる本線のまた本線が始まるときに、まずは男子だけで5000名の人たちがこう集められてくります。で、どんどんこの教会成長してですね、この間クリスマスマーケットで博多駅まで1000人の方の前で賛美しましたけど、ように本当に多くの方々にですね、福音を伝えたり、ヤフオクドームで伝道会をしたりすることが始まってきますね。で、ものすごいたくさんの方々が救われ、教会も成長していくんですが、迫害が来るっていうことをですね、はっきりと私たちも覚えて、こう目を覚ましておく必要があるっていうことですね、覚えていきたいと思います。繰り返し繰り返し聖書は目を覚ましていなさいっていうことを語っているっていうことをですね、覚えておきたいと思います。でもその時代になっても私たちは主と共にいれば全然守られますし大丈夫なんですけども、ただ、目を覚ましている必要があるんですね。で、32節から申します。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。で、御言葉に委ねますということを言っています。パウロはこのエペソからもいなくなっちゃうし、もう戻ってこれないということをパウロは知ってたんですけども、でもその彼らをこう主に委ね、そして御言葉に委ねますって言ったんですね。で、聖書の言葉があなた方を守り成長させ、そしてその御言葉を通して私たちの信仰が強められますよね。そのことで御国を継がせたり祝福を受け継ぐものとなっていくっていうことをですね、ここで言われているわけなんですね。ですからそのことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。でも前さっきサタンのことを見ましたけども、サタンは何をしてくるのかというと、神様に信頼させない、神様の言葉を信じないようにこうさせてくるわけですね。だから私たちがもし聖書を読まない と、やっぱり不安とか恐れとかですね、そういうのでだんだんいっぱいになっていってしまうわけです。で、その サタンはその不安を恐れ入れることは目的じゃなくて、この私たちの不安や恐れを抱いて、そして私たちは自分から違う行動を取ってしまう、神様から離れてしまったり違う行動を取ってしまうっていうのが彼の目的なんですね。ですから私たちはそれに対してこう注意していかなければならないっていうことを覚えていきたいと思います。で、この風間さんという方のがんの証がですね、月刊誌に載ってるんですけども、ちょっと読みしますけども、突然の末期がん告知、もし神様に助けがあることを知らなかったら一体どうなっていたか分かりませんけれども、感謝します。教会でいつも学んでいた感謝の教えによって心が守られ信仰に立つことができました。聖書には全てのことについて感謝しなさい、テサロニケ人への手紙15章18節とあります。それは、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださる、ローマ人の手紙8章28節という素晴らしい約束があるからです。ですから末期がんが許されたことを徹底して感謝し、このことの背後に神様の素晴らしい計画があります、そしてこのことも必ず益に変えられますと信仰の告白を1日100回始めました。また周りにカラダスさんのガンティーズワーキングフォーマイグッドをやはり1日100回歌いつつ、最善なしかされる神様を褒めたたえ、末期がんが許されたことを喜び感謝する対応を取ることに徹底しました。さらに教会群れの中でも取り出して祈っていただくなど、神様教会の恵みと守りの中で神様の癒しの御業が始まっていきました。で、最初はこう末期がんと言われて、余命3ヶ月と言われて、もう本当にびっくりしたと思うんですね。で、もう彼女の場合はリンパに行っていて、そのリンパからどんどん全身にこうがんが飛んでいっちゃう。だから肝臓のですね、心臓でしょうか、このどんどんこう飛んでいってしまって、もうなんか手の治療がないっていう状況、抗がん剤やってもですね、もう治る見込みはないっていう状況だったそうなんですけども、でもその時にこう御言葉が彼女を支えたんですね。そして御言葉を告白していったわけです。で、最初は告白してもこう弱々しかったと思うんですね。でもしていくうちにこう確信が来たっていうことをですね、言っています。まずその前にちょっと脳にですね、転移したがんが小さくなっていてびっくりしたんですね。普通脳のがんは進行が早くて25日で体積が2倍になるそうなんですね。それが逆に小さくなっていたっていうことで、本当に神様が守ってくださってですね。で、副作用でこう体も痩せるはずなんですけど、全然痩せなかったということでですね、食欲もあって、で本当にですね、神にとって不可能なことは一つもありませんっていうからことから、本当にこう神様に委ねてですね、行ったということが言われています。そして、がんの癒しについて神様の言葉を求める中で、ここも言葉なんですけども、言葉を求める中で、私あなたを癒す、3日目にあなたは主の御宮に登る、月王記第20章5節という御言葉が与えられましたですね。で、そしてそれを確認したときに、それから与えられた御言葉を握って、私は神様の言葉によって癒されました、健康になりました、ありがとうございますと信仰の告白と感謝の告白を発し始めて、毎日100回目指して喜び感謝し告白するという信仰の対応を取り続ける中で、神様が癒してくださる、素晴らしいことをしてくださるという確信がどんどん強くなっていきました。それだけでなく、体の中から力が湧き上がってくるようで、日に日に元気になり、神様は具体的に癒しを進めてくださっていることが分かり、神様の言葉の凄さに本当に驚きました。さらに神様は心も完全に守ってくださいました。もしかしたらもう命が終わるかも、そんな不安はいつしか完全に消え去っていました。そうですね、末期がんってお医者さんに言われて余命3ヶ月って言われてるのに、その不安とかいつしか完全に消え去っていたっていうんですね。だから本当にこのパウロは御言葉に、こう至れます。御言葉があなた方を育成しますと書いてありますけど、本当にですね、御言葉が私たちの命なんですね。まあ、この方はもうギリギリもう死ぬか生きるかって時になった時、追い込まれていて、でもその中で御言葉にかけていたわけですね。で、だから神様の言葉の凄さっていうのを、ね、私たちはこう見ることができます。そして最初はちょっとおぼつかなくても、告白していくうちに、そうだ癒される、そうだ健康になる、そして神様の言葉が成就するっていう確信がですね、彼女の中に与えられていったわけなんですね。 から皆さんですね、なんか問題があったらそのことに関して神様の言葉を受けて、そしてそれを告白を徹底してですね、告白していきましょう。でなんかその風間さんのもう松崎さんも共通点があって、この御言葉の告白を毎日100回ですね、毎日100回、そして God is working for my good を毎日、神様を益にしてくださるという歌を100回ですね歌っていって、その中で奇跡が起こっていったんですね。だから私たちもその、徹底する、感謝を徹底し、賛美を徹底し、そして告白を徹底するっていうことをですね、なしていきましょう。でそして神の言葉に力があるんですね。なので私たちの方でこうなんか不安があったり心配がある時もあります。でも告白していくうちに分かるんですね、このあ神様が癒してくださるっていう確信が来るわけですね。でこのその不安もいつしか完全に消え去ったとあります。消え去っていくんですね。それすごいなと思いますけども、それで実際にその、つまりこう本人にも信仰が来ちゃうんですね。でその信仰を通してまた神様が働かれて、肝臓、リンパ節、脳のがんが全て消えていきました。で胃がんも小さくなってしまって、でイスラエルにですね行くことができるようになったっていうことですね、こう言われています。で私たちを本当に生かすものは神の言葉であるっていうことですね。私たちもそのいつですね末期がんですって言われるかわからないですけども、でもその中にあっても私たち神様の言葉があるならばですね、例えばこの方だったらあなたを癒すし、私あなたを癒す、3日目にあなたは死の宮に登るっていうですね、その言葉があるならばそれは握ってるなら成就してくるので、私たちは言葉に立つっていうことをですね成していきたいというふうに思います。でこの死の宮っていうのはこうイスラエルのことだったんですけども、エルサレムのことだったんですけども、実際こう神様はそれを成してくださったわけですね。癒すだけじゃなくてイスラエルに行けるっていう、普通癒すなるだけでもすごいですけど、がんの方がイスラエルに行くっていうこと自体がすごいなと思うんですけど、本当に神様の奇跡をですね成してくださいました。でそのことを覚えていきたいと思います。でその御言葉にパウロはあなた方を委ねますと言ってるんです。御言葉に力があるから、命があるからなんですね。でですから私たちも御言葉を読みましょう。そうしないと不安と恐れっていうのはね、こうサタンの常套手段なので、もうどんどん私たちにこう冷やを送ってくるんですね。だけど私たちは徹底して感謝をし、そして神様の言葉を告白していきましょう。また聖書を読んでいくっていうことですね。読むだけで私たちはこう強められていくので、聖書をですね読んでいきたいと思います。そして33節からまたお願いします。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。でパウルは金銀や衣服を貪ったことはなく、そしてその両手は、自分自身の必要、もちろんこれはまず自分自身が支えられないといけませんから、自分の自身の必要と、そして私たちと共にいる人たちのためにこう働いてきましたって言っています。で2:35、このようにして、このようにロープして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。ロープして、そしてそれはその弱い者を助けるためなんだということをですね言っています。そしてそれをパウロはこう働きながら福音を語り、宣教しながらそれを実践してきたんですね。イエス様ご自身が受けるよりも与える方がこう幸いであるということを言っておられるということなんですね。で確かに私たちがこう例えば人だったら人にいろんなものをこう渡すときに、与えるときに、その私たちも本当にこう霊的に祝福されますけど、実際に私たちがこう神様に捧げていくときに私たちが祝福されるということをですね覚えておきたいと思います。ちょっとマラキ書をですね開きたいと思うんですけども、こうお金に関して書かれているところなんですけども、マラキの10章ですね、旧約聖書の一番最後になりますけども、マラキ書の3章の10節、10分の1をことごとく穀物蔵に携えてきて、私の家の食物としてはこうして私を試してみよう、万物の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。ずっと続くんですけど、この祝福するって言ってるんですね。で自分の家は神様のものだ から神様に返しなさい、でも返すんですけど、返すときに神様が私たちを祝福してくださると言ってるんですね。それは実際的な、ね、祝福と霊的な祝福と両方伴ってくるわけなんです。だから私たちは自分が牧師だからいうわけじゃないんですけど、本当にこう自分の命を捧げるって本当に祝福なんですね。で皆さんもいろんな方々にそのことを伝えていってですね、クリスチャンになった方々に伝えていっていただきたいというふうに思います。そして与えるときに私たちは受けるんだっていうことですね。そして本当にこう与えることは祝福であるということを覚えていただきたいと思います。また天国に持っていけるのはですね、与えているものであると私は思うんですね。私の背骨たち預言者たちにこう水一杯でも、その与えるのはそれは天でその必ず報いがあるって書いてありますよね。皆さん水一杯どころかたくさんこう神様に捧げてきたじゃないですか、いろんな時間とかお金とかですね。でそれってもう何一つですね、報われないものはないですね。なんか人間関係だとなんか何かしても報われないってことありますけども、でも逆のこともあったりしますけども、でもですね皆さんですね、神様に対して捧げたものは絶対報われるんです。だから私が与えるっていうのはすごいです。神様に与えるっていうのは素晴らしいことになるっていうことをですね、自分自身の人生とか自分自身を神様に与える捧げるっていうのはすごい恵みがあるっていうことをですね、覚えていきたいっていうふうに思います。そしてパウロはパウロ自身がそれを体験していて、そしてそれを実践していたわけですね。でエペソの人たちはですね、それを見ていたわけです。パウロが実際に働いて福音宣教して、そして弱い人たちを助けていたのを見ていたんですね。で私たちもその何か人いろんな人たちに語るときに、その大事なことがあって、言葉を語るってのは、その神の言葉を語るってことは大事なんですけど、その人がどういうふうに生きてるのかっていうのを人を見てるわけなんですね。だから例えば私会社とかですね、アルバイトしてるんですけど、会社に行くとですね、あ、ちょっと私なんかこう顔が喜んでないなとかですね、なんかつまずきになってるんじゃないかとかですね、いろいろ考えてしまうことがあるんですね。やっぱ言葉の通り生きてるかどうかっていうのは、人はその言葉よりもその人がどう生きてるかっていうのを見てるわけですよね。でそれがその人たちの心にこう入っていくわけですよね。その言葉通り生きているパウロのように御言葉通り生きていると、それがストレートにこう人々の心にこう入っていくわけなんですね。私は以前ですね、長野にいた時に松原湖バイブルキャンプっていう教会にキャンプ場があるんですけど、バイブルキャンプ場が近くにあって、綺麗な湖のところにあるんですね。でそこにこう教会に通ってたんですけど、でそこは夏も冬もキャンプがあるんですね。でいろんな全国から来て、今日の星も来られたことありますけど、キャンパーとしてですね、で来られてくるんですけど、私も今地元にいるので参加したりしてたんですね。で冬夏はすごい私農業してて忙しいので、冬しか参加できないので、冬とか春参加したんですけども、冬のキャンプがあるんですね。で冬のキャンプはスケートとかですね、こうそこの湖は全部凍るんで、スケートとかはするわけです。ですごい寒い時期なんですけど、でそれに参加したことがありまして、でそこはその時ですね、その時は台湾からですね、宣教師さんが来て、でいろんな証しをしてくれたり、ディピテーションですね、報告をですねしてくれてたんですね。でハーってこう聞きながらですね、台湾の宣教に関してこう聞きながら、まあ、若者が多かったんですけど、そういう集会を持って、そしてキャンプをしていました。でこうそして寝るときはですね、バンガローがこういくつもいくつもあってですね、であるんです。でこれはでもなんか夏用に建てられていてですね、冬は全然寒いんですね。それで一晩中その耐えることなくストーブは炊いてあるんですけども、どのありますね、ただマイナス20度とかですね、めっちゃ寒いんですね。それで夜になる、寝る段になるとこうみんながこうジャンケンをするんですね。なぜかというと、どこに寝るかっていうことがこうまずこうポイントなんですね。でめっちゃ寒いんですね。でそしてこの入り口、バカローの入り口の辺はですね、ちょっと隙間があるので雪がこう入ってくるわけなんです。でめっちゃ寒いんですね。でまずどこで寝るかということで、楽しみもあるんですけど、じゃんけんするんですけど、でなんか盛り上がってじゃんけんしてる時にですね、ハッと見たらですね、この 私 の, あのバンガローは台湾の宣教師さんがですねリーダーだったんですけど、彼がここにもパーッと布団敷いて寝ちゃったんですね。あれと思ってですね、でびっくりしました。で、まあ、みんな楽しく盛り上がってじゃんけんしてそれぞれと寝たんですけど、私寝ながらですねすげえなと思ったんですね。台湾でこの暑いところから来てこの極寒のですね長野に来てですね、で一番寒いところで、ね、一番もちろんキャンプのリーダーがその中で、まあ、キャンプを守るという意味もあってそこにいるリーダーだから当然では当然かもしれないんですけど、もうスーッとそこに布団を引いて寝ちゃってるのを見てですね、なんか宣教師ってすげえなーと思ったんですね。でこの人が語った言葉もそのなんかはあまり覚えてないんですけど、でもその人にしたことは今でも覚えてるんですね。そしてその時やっぱり自分がその人としてイエス様ってこういう方なんだな、神様ってこういう方なんだな、神様の愛ってこういうものなんだなっていうことをその時こうやっぱこう感じたんですね。皆さんもそうだと思うんですけど、その言葉も大事なんだけどその人がどう生きてるかを私とっていうのを見ていて、だからその人の言葉っていうのはこうそういう人が言った言葉っていうのはやっぱこう、まあ、神様が言うんですけど私たちにこう入ってくるものがあるわけですよね。で私たちもそのパウロはこう言葉の通り御言葉の通り生きてたんですけど、私たちもですね例えば全てのことを感謝しなさいという時にそれをですね実践していきましょうですね。そして神様に聞き従う、神様どうしたらいいですかということをいつもですね神様に聞いていくって、ね、でいきましょう。で神様が右と言われたら右、左と言われた人はそのまんまこう私は従うということがですね重要なんですけど、そういう、 こう一つ一つですね御言葉と生きるということを、まあ、それが多くの方々のまたこう祝福となって救いとなっていく、つながっていくということをですね私たちは覚えていきたいと思います。そしてですねパウロはそのように来ていたんですね。そして36節、こう言われてパウロは膝がまずき皆の者と共に祈った。これ全部メッセージというか終わったんですね。そして祈りました。そして37節、皆は声を上げて泣きパウロの首を抱いて幾度も口づけし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうといった言葉によって特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送った。パウロはですねもうエペソの人ともう本当にこう育ててきてですねこう伝道して彼らが救われてそして成長してきて、でその彼らを見てですね、本当にこう彼らを愛していたと思うんですけど、もう二度と会うことはないということも分かってたんですね。神様によって示されていました。その通りこの後エルサレムに帰るんですけど、エルサレムに帰ってから捕まってローマに行ってそして殉教していくわけなんですね。 でも分かっているんですけど彼はエルサレムに向かっていったんですね。でそれはそこに神様の御心があるってパウロは知っていました。でそこに自分の使命があるということをですねパウロは知ってたんですね。なのでこう進んでいきました。で私たちもこの海外選挙に行ったら死ぬって分かってる時とかですね、この海外選挙に行ったら片腕がなくなるとか目がなくなるとかもし分かっていて分かってる時にあったとしたらですね、それでも行きますかってい う, こうチャレンジってあると思う時が来ると思うんですね。例えば私だったらですね、だから本当にでもパウロはこの時進んでいったんですね。エペソにいたらそれは死ぬことがなかったかもしれません、殉教することももしかしてなかったかもしれません。でも彼は進んでいったんですね。 でもパウロは知ってたんですね。神様の御心の道を歩むならば必ず助けがあってそして守りがあってそしてですね神の栄光が表されるってことをですねパウロはこの知ってたんですね。そしてだからパウロはこう進んでいくことができたわけなんです。で神様は御言葉の通りですね、私たちは世に勝ったのですと聖書は言っています。だから私たちはこれから迫害とかリバイバルも来ますけど、未曽有のリバイバルも来ますけど、未曽有の迫害も来るってことははっきり覚えておきたいと思います。でもその時代の中で私たちは世に勝つんですね。それは神様が約束してくださっているから、私たちが御言葉に立っているならばその勝利を見ていくということをですねその中にあっても見ていくということを覚えていきたいと思います。で一度にたくさんの人が亡くなる本当私たちの時代に入ってきているんですけど、その中でこう 恐れとか不安とかですね、多くの人たちがその中にこう入っていってしまうと思うんですけども、でもその中ででも神様に信頼するものは失望させることがありませんし、そして御言葉がこの私たちの力であり命であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でですね、そして最後になので皆さんですね、私たちこう神様との交わりっていうのをこう大切にしていきましょう。どんなに素晴らしい山座が起こってリバイバルが起こって当たりが起こっていっても、その私たち自身がこう乾いてしまって、でその何かを失っていくってことがないようにですね、パウロはいつも神様と交わっていたと思うんです。だから本当に交わりを大切にしてですね、そしてその命があるから私たちは進んでいけるので、神様との交わりを大切にですねして歩んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たちが今終わりの時代に生かされていることありがとうございます。今私たちが置かれている職場や家庭や学校やそれぞれのところの場所をありがとうございます。でいろいろ一人一人も困難が許されていることもありがとうございます。で時代がさらに困難の時代に向かっていこうとしていることも感謝します。でも御言葉は私たちにあり、また私たちが御言葉に生きるときに御言葉の勝利が表されてくることをありがとうございます。さらに私たちがこう御言葉を聞き、御言葉を信じ、御言葉を告白し、御言葉の勝利をまた御言葉に従って勝利主の勝利を見ていくことができるように、私たち一人一人の歩みを助け導いてください。御言葉をしっかりと握れるように、また告白できるように、そこに立って進めるように、主はさらに私たちの信仰の歩みを助け導いてくださることをお願いいたします。感謝します。またこの1週間も主は私たちに御心をなさしてくださることをお願いします。たくさんのコンサートが、この教会のコンサートが備えられていますけれども、本当にさらに多くの方々の救いと神様の御心がなされていきますように助け導いてください。それぞれの会社で、家庭で主の御心がなされていきますようにお願いいたします。イエスのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。病んだところを癒し解放してください。また精神を癒し、体を癒してください。イエスキリストによって一人一人の体と精神に命じる、癒され4、癒され4、癒され4。イエスキリストの皆によって私が祈っている方々の体と精神をイエスキリストによって癒され4、癒され4、癒され4。さらにこの感謝をしてきなさいと幸せられます。その中で確かにこの言葉も与えられてくる方々が多くいると幸せられます。私はあなたに言葉を与え、その言葉を通してあなたが感謝する中で言葉を与え、言葉を通して私の勝利を表すと幸せられます。天様、感謝する。今私たち一人一人触れてくださっていることをありがとうございます。悪いところを癒し、また体と精神を完全に癒してくださることをお願いいたします。目がですね、最近悪い方が頼みします。視力が落ちている、またこう目がチラチラする、霞む、また何かこう、目がよく見えない方もします。イエスキリストの目って、この目の症状を、この正常の状態に戻れ。眼底出血やあらゆる目の病をイエスキリストの目って正常の状態に戻れ。感謝します。また内臓腫を癒してください。風邪やインフルエンザを癒してください。一人一人の体を癒してください。また癌やあらゆる細胞の病を癒してくださることをお願いいたします。耳が悪い方をします。イエスキリストによって耳の、その方の耳の症状で正常な状態に戻り、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お賛美いたします。父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。 それではお知らせをいたしましょう。この内側をご覧ください。